皆さんは教会などでねよく使われる言葉で一番好きな言葉って何でしょうか。一番好きな言葉、まあ、いろいろあると思うんですね。愛、恵み、救い、希望、栄光、ね、いろいろあると思いますけども、私はやはり全体的にね皆さんが好きな言葉の一つに、やはり祝福という言葉ではないかと思うんですね。祝福、神によって祝福される、いい言葉ですね。で、今日の説教台にも3つの祝福の賜物と書きました、ね、で今日のこの箇所を見たらですね、特にルカの24章の50節あたりにはですねこう書いてますね。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、次手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れていき、天に挙げられたと書いてありますね。皆さん、神様は私たちに祝福された人生を歩むように召してくださっているんですね。何かクリスチャンになったらね、あれも辛抱せないかん、これも辛抱せないかん、でもうわーとなるようなそんな人生じゃないんですね。もっとね、こう祝福して本当に心から喜べる人生ですね。どんな祝福が与えられるんでしょうか。3つの点からですね、今日メッセージを取り継ぎたいと思うんですね。まず1つはですね、この52節から53節読みましょう。52節から、彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたと書いてあります。ここからです、一つのことが分かるんです。それはクリスチャンがいただく祝福の一番大事なものは大きな喜び、そして心から賛美する、喜んで賛美する、これをこの素晴らしさをですね、神様は私たちに与えてくださったということが分かるんですね。皆さんは自分がどういう時に喜び感じます？思いもよらない臨時シーズンが入ったとかね、あるいは今日はね、今年は会社の業績が良くてボーナスちょっと多めになったなってね、じゃこれでちょっとすき焼きを食べようかとか ね、そういうのももちろん喜びですね。けども、あるいは中高生やったらですね、新しいゲーム機を買うことができて、よしゲームしようかってね、あるいは旅行好きの人だったらどっか旅行行こうかとかね、そういう喜びですね。けどもね、そういう喜びはいつしかなくなるのでしょ。レストランに行ってごちそうたら食べてもね、終われば、ああ腹いっぱいになってよかったな、それで終わりですね。でももしずっと続く、いつまでも続く喜びがあったらどうでしょうか。そしていつまでも続く喜びとは何でしょうか。私はそれは本物の真実な愛をに触れた時ではないかと。その時人はね、本当に大きな喜びを持つことができる。そして人生が変えられていくんですよ、真実な愛。ドイツにニューリュンベルクというですね有名な町がありますけども、昔そこにハンスとデューラーという夫妻の若者がいました。彼ら、このハンスとデューラー、この二人は画家を夢見ていたんですね。ところが二人とも超貧乏ですから、とてもね学校に行って絵を勉強できるような経済はありません。ある時ハンスがデューラーに提案しました。デューラー、このままでは二人とも画家にはなれないよ。そこで一つ考えたんだけど、まず君が先に学校に行って絵の勉強して、そして僕は君が一人前になるまで鉄工所で働いて、そのできる限り学費や生活費の仕送りをするよ。そして君が一人前の絵描きになってから、今度は僕が勉強させてもらう。もちろんそれを聞いたデューラーは、いやいや、ハンス、君が先行きなさいよとね言いましたけども、ハンスの強い進めによってデューラーが先にイタリアに行って勉強することになりました。ハンスはそのデューラーを支えるために、ね、朝から晩まであのしんどい鉄工所でですねハンマーを振りながらね一生懸命働いた。で、朝も昼も夜もですね、夜遅くも働いた。それ必死に働いて仕送りを続けた。 デュフラーもね、それに応えるために一生懸命勉強して、数年後デュフラーもやっと一人前の画家になりました。そしてハンスのところに帰ってきました。ハンス、本当にありがとう。君のおかげで僕は一人前の画家になれたよ。さあ今度は君が学ぶ番だ。そう言ってデューラーがハンスの手を握った時に、前のハンスの滑らかな手とは違っていた。ゴツゴツしたふじくれだらけの手になって、とてもね、その絵筆を握って繊細な絵を描けるような手ではなくなっていたんです。そのハンスの手を見た瞬間、デューラーは、ハンス、君はこんなになるまで僕のために働いてくれたのか。デューラーはハンスが自分のために自分の画家になるという夢を犠牲にして僕のために働いてくれたことに、ものすごいその愛に感動した。しかし同時に、僕はハンスという唯一無二の親友の夢を犠牲にしてしまった、そういう罪責感が湧いてきました。そして僕はハンスの弓を奪ってしまったから、どこかでハンスは僕のことを恨んでいるに違いない、できる限りのことをしようと思いました。そしてしばらくして彼はハンスの家を訪ねました。ドアを開けて中に入ると、ハンスが祈っている声が聞こえてきたんですね。神様、どうかこのことでデューラーがこれ以上苦しむことがありませんように、あなたの祝福と守りがいつもデューラーと一緒にありますように祈っていた。なんとハンスはデューラーを恨むどころか、彼のために一生懸命に陰で祈ってきたんですよ。ますます感動したデューラーは、このハンスの愛を伝えよう、そしていつまでも一生忘れる、覚えておこうということで、あの有名な祈りの手というね、絵を描いたんですね。これは自分がこのハンスの愛を生涯忘れないためです。そのように真実な愛に出会うときに、人は感動して人生は変わるんです。喜びに満たされます。イエス様が私たちのために払ってくれた犠牲は、そのハンスの手どころではありません。自ら両手が大きな釘で釘打たれ、そして足にも釘打たれて6時間苦しみ抜いて命を捨ててくださった、その大きな愛によって、犠牲によって、私たちはただイエス様を信じるだけで救われた。皆さん、いかがでしょうか。私たちは時としてね、お互いにね、いや私は信仰が弱くて、どうも信仰が足りませんで、どうもで謙遜に言う時があるかも分かりません。もちろん私はこんなに深い信仰ありますということはちょっとおかしいですけどね、けどもね、皆さん、信仰がどうも信仰が足りなくてというのは、謙遜しているように見えて本当はそうじゃないんですよ。言うならばね、そういう信仰というのは、神の国でもこの世の国でもどっちでもいい目をしようという、そういうところがあるんですね。犠牲を払いたくないんですね。ハンスとデューラーの話を聞いて、皆さん心の中で感動された方いらっしゃると思います。あるいはイエス様の十字架にいつも感動しているという人いるでしょう。でも多くの場合、そこで止まっていて、なかなか自分でできるところを捧げていこうとはしない部分があるんではないでしょうか。でもそういう私たちをイエス様もなおも愛してくださっている、そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたい祝福はですね、私たちクリスチャンは 聖霊を受けてこそ力強く生きることができるということです。聖霊を受けてこそ、受けているからこそ力強く生きていくことができる。49節見てみましょう。49節にこう書いてありますね。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。このことはあなた方が聖霊を受けるということをイエス様がおっしゃったんです。力を着せられるとおっしゃってますね。つまり私たちがね、聖霊をちょっと服を着るようにね、聖霊を着せられることによって力ある信仰生活を送ることができるんですね。イエス様の例え話の中に王様の結婚式場に招かれた人、ほとんどが礼服を着て、王様からいただいた礼服を着ていたんですけども、一人だけね着ていなかった人がいた。その人はどうなりました？追い出されましたね。そういう例え話がありますね。当時は、ね、自分で礼服を用意するんじゃなくて、ね、王様から皆渡された礼服をちゃんと着たらそれでよかった、ね、私たちもそうですね。イエス様の正しさと聖霊の力という服を着て歩んでいるんです。これはね、素晴らしい祝福。皆さんね、あなたは信仰に対してどれほどの確信を持っていらっしゃるでしょうか。神様はあなたの中にある信仰をもっと成長させるために、あえて厳しい道、困難なところに導かれることがあります。みんなそうですね。私もそうでした。みんなそうですね。もうこんなところにおったらたまらんわというようなね、状況になることがあります。でもそれはそれによって神様の偉大な力とね、望みを自分のものにすることができる。ある牧師の証を紹介しましょう。彼が赴任した教会はマンションの一室にあるに借りていたある教会でした。次々何万円か払ってね、借りていたんです。そこで活動していた。ところがね、ある時家主がやってきてですね、突然ね、その先生にこう言った。教会はもう歌歌ったりしていろいろ言って、もううるさいから、苦情が来てるから、もう今月いっぱいで出て行ってくれと突然言われたんですね。皆さん、そんなこと私たちは持ち来る、持ち家というかね、こう自分たちの教会ですが、そんなこと言われる、ね、心配ないんですけどね。そこでその先生は信徒の皆さんと話し合いながら熱心に祈ったんです。神様、今こういう状態ですけども、どうしましょうかと祈ったらですね、一つの御言葉が与えられた。主は主を信頼する者を祝福してくださるという御言葉ですね。主は主を信頼する者を祝福してくださるという素晴らしい御言葉ですね。そして同時に心の中に、今度はまた別の建物を借りるんじゃなくって、賃貸じゃなくって、神様がちゃんと建てて備えてくださるという確信が与えられた。そして祈れば祈るほどその確信は強まってきました。そこでその先生は、彼が所属するね、教団のトップ、西の教会で言えば議長さんに、議長さんにの先生に連絡してですね、先生、今度は建物が与えられる確信を神様からいただきました。すると代表の先生は、では先生、どれぐらいの建物を、考えておられますか。1億5000万円ぐらいの建物を考えてます。1億5000万ね、当時ね、マンションの一室ですからね、多くても10名か20名でしょ。20名いなかった。15名、そんなに、そも多分ご婦人の方が多かったの。そんな小さな村が1億5000万、ね、とんでもないと思うでしょ、ね、お金はどれぐらいありますか。全くありません。何やと教団の先生も思ったかもわからないけども、3日後その代表の先生から再び先生に連絡が入った。先生、 街道購入の話を進めてください。そこでこの先生は信徒と一丸となって一生懸命祈った。すると不思議なようにね、他の信徒の皆さんも、先生私朝祈っていたら神様から建物を与えてくださるという約束をいただきました、そういう証がね、どんどんどんどん舞い込んできたんですね。これだけもう確信した。そしてどうなったか、駅から歩いて5分もしないところにその1億6000万円の建物が与えられた。お金も考えもしなかった方法で献金が集まって、足りない分は銀行の融資を受けることができた。そして5月末にはその出て行ってくれと言われたから、まあそのマンションを去ってその新築の大きな街道に引っ越すことができたんですね。私はこの証を読んでね、再び一つの大切なことを覚えました。それは一部クリスチャンにとって一番大事なことは確信なんですよ。神様から与えられた確信、これは神様からのものだという確信、それがそのクリスチャン人生のに大きな祝福をもたらしていくんですね。ですから何ぼ条件的に整っていても確信のないところであったら失敗しますけども、何の条件もなくても本当に人の目から見たら厳しかっても、神様がせよとおっしゃっておられると確信、そういう確信が生まれたら一歩進むべきですよ。必ず私たちは主の栄光の技を見るんです。これが聖書の原則ですね。皆さんの中でね、どうでしょうか、ね、これから将来に向かってどうしようといろんなことを考えていらっしゃる方がおられると思いますね。それぞれ立場、状況、環境は違いますね。また持っているビジョンも違うでしょう。でも何かね、まあこれだけの、ね、予算があるからこうしようとかいうことじゃなくって、本当にそのことが必要であるかどうか祈っていく。必要である確信が与えられたら、どんなにお金とかそういう面でね、足らなくても一歩進むのは行けばいい、ね、皆さん、聖霊はそのように御言葉と祈りを通して私たちに力と確信を与えてくださる、ね、そのことをね、今日もう一度覚えたい。そして三つ目に覚えたい祝福は、私たちは主の証人、証人となってキリストの救いを伝える人生である。これが三つ目の祝福ですね。47節48節読んでみましょう。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となりますと書いてあります。あなた方はこれらのことの証人となる。いろんな人生ありますけどもね、キリストを証しする人生ほど意味のある人生は他にないんじゃないでしょうか。私来年70歳です。古希ですね。70年近い生涯を振り返って、そのクリスチャンになったのが25歳の時、安心を受けて牧師になったのが34歳の時、それからずっと今まで牧師とやってもですね、大半がイエス様を信じた人生です。振り返って本当に素晴らしいと、決して何かねこう言わないかんと思って言ってるんじゃなくて、本当に心からそう思いますね。もちろんいろんなことがありました。しんどいなと思ったことがあったしね、もう信仰から離れようと思ったことがね、何度もありました、正直言ってね。ええ、ね、ね、けどもね、神様が不思議なように解決を与えてくださって今がある。そして多くの悩んでいる、また苦しんでいる後輩の先生たちにね、いろんな証をしてね、自分の証を通してね励ますことができる。これは大きな祝福だと思いますね。もちろん全員が僕知ったら必要ありません、ね、それぞれ皆さんね、置かれたところで生活の中でキリストを証していけばいいんです ね。お金持ちの人とか貧しい人とか、何かの能力のある人とか、 体が元気な人とか弱い人とか病気の人とか関係ないんです。キリストを信じて、どんな人でも心からキリストを信じるならば、その瞬間に立派なキリストの証人になっているんです。イエス様がならせてくださるんです。ある神学校に、ある教会に一人の神学校出たての若い牧師が就任しました。彼はその教会に赴任するにあたって一つの目標を立てたんですね。これから始まる1年間に最低一人は伝道していこうと思った。そこで仮なしにね、一生懸命伝道して活動して証しをし伝道に励みました。あっという間に1年が経ってしまった。1年振り返ってどうなったか。結局一人のクリスチャンどころか一人の求道者さえも与えられなかった。日本厳しいです ね。他の先生が何人も洗礼に導いているのを見て、ちょっとね、妬みというか複雑な思いになりました、ね、そうやってしばらく落ち込んでいたんですけどですね、その翌年、あるそこの教、彼が属する教団の政界が開かれて、そこに出たんです。そしてその時に、あるその後に立てられた講師が、タラントの例え話からメッセージをなさったんですね。特にはその3番目の1タラントのしもべ、皆さんご存知ですね。1番目と2番目のしもべはそれぞれもらったタラントを生かして商売して儲けたけども、3番目のしもべはどうしました。もらった1タラント6000万円もの金をですね、ね、土の中に隠しておったんですね。それでご主人が帰ってた、王様が帰ってた時にですね、こっぴどく広がり叱られたという、そういう話ですね。講師の先生はそこでこうおっしゃいました。この3番目のしもべは5タラントいただいたしもべと比べると確かに少ないかもわからない。しかし彼は何百人もいるしもべの中から選ばれたえりすぐりのエリート地のエリートです。しかも1タラントは決して少なくない6000万円の金です。彼はこのメッセージを聞いたときに心から悔い改めた。確かに自分は今年自分が立てた目標を達成することはできなかった。しかし 99% 以上もの人々がイエス様を信じないで神様に背を向けている世の中で、これまで神様と無関係に生きてきた私を神様は選んでくださって福音を伝えるように命じてくださった。これがどんなにありがたいことか。そして1年を振り返ってみても、確かに実績としては、形としては残らなかったかもしれない。しかし自分が自分なりに多くの人々にいろんな方法を通して福音を述べ伝えた、人々に福音を語る素晴らしい1年だったと思い返すことができたんですね。皆さん、この日本で、まあ、なかなかね、証しをしても教会に来ることは来る人は確かに少ないかも分かりません。来ても1回か2回か礼拝して全然来なくなる、それで多いです。表面的なところだけに身を注いでいれば本当に虚しくなるかも分かりません。でも私たちは誰であれイエス様を信じて、そのね、99% 以上が信じない中で信じるものとされ、キリストを証しされたものとして立てられていることを感謝しましょう。そして救いはね、努力してやることではないと思うんですね。イエス様は私たちに、あなた方は世の光であるとおっしゃいました。また明かりをマスの下に置く者はいないとおっしゃいました。明かりは自分から努力して周りを明るくしようと必死になって努力しているわけではありません。油をいただいて、その油の方が灯火の芯に染み込んでいって火が灯るようになっているんですね。明かりはただそこに いて油をいただくだけでいいんです。しかし芯が油に浸っていなければ、どんなに油をたくさんね、何十リットルもらっていてもですね、火を灯すことはできません。そのようにキリストの証人というのはですね、人々に証していこうというなんかどっかで力むんじゃなくて、聖書という油、聖霊という油に自分の魂を浸すことです。することは毎日御言葉を読み祈る、それにつきます。それが聖霊の油にその芯を浸すことですね。そしてどんなに小さい火でも火を飛ばすことができる。そしてその火はどんどんどんどん大きくなっていくんですね。そして周りを照らしていく、これが証人です。ですから自分でもっともっと明かりを大きくしようとか、人と比べて自分は、ね、小さい明かりだなと、そんな、そういう、そう思って落ち込む必要は全くありません。努力しなくても御言葉、祈り、それを通して聖霊を受け続けること、これが一番大切。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださった。そして聖霊によって、聖霊を使わして、そのイエス様を信じるように導かれた。そしてイエス様を信じて心から大きな喜び、感謝、賛美があふれてきた。どんなに世の中のことが目の前にあっても、それに惑わされないで、しっかりと目を上に向けて歩むことができた。皆さん、これ以上祝福された素晴らしい人生は他にないんではないでしょうか。もう一度心からイエス様に賛美して、この祝福された人生を味わいながら新しい1週間歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が天に召される、天に昇られる直前に弟子たちにおっしゃったその箇所からメッセージをいただきました。イエス様を信じる者は喜びと賛美に満ち溢れた人生に変えられます。そしてそれは他の目に見えるようなものではなく、いつまでも続く喜びです。それはイエス・キリストという真実の愛に触れ続けることができるからです。そしてさらにクリスチャンは聖霊によって大きな力をいただくことができます。聖霊の服を着せられて本当にキリストの証人として歩むことができます。自分自身のことを思ったときに、本当に弱いもの、罪深いものですけども、こんな私が 1% も満たないこの日本にの中で選ばれたということ、そして牧師と器として立てられたということ、本当に心から感謝します。他のお一人お一人も同じ思いでしょう。主よ、どうぞこのあなたによって選ばれたお一人お一人が尊い自分という尊い器を通してイエス様の証していくことができますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな尽きない祝福がご家族とともにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。